いたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書2章8節から12節です。ルカによる福音書2章8節から12節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然、この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。それでは本日のメッセージ、人となられた神と題して、山岸明牧師に取り次いでいただきます。
メリークリスマス。私の方からちょっと皆さんの顔が全然見えないんですけれども、年に一度このクリスマス夜のこのキャンドル礼拝であります。この前に3時半から今日は子どもクリスマス会が行われました。そこにもたくさんの子どもたちが来てくださいました。24名、はい。で今回は特別にこの2階のにあります放課後等デイサービスのマナの子どもたちが9人来てくださって、ご一緒にこの礼拝といろいろなこうゲームをしたり、何を作ったんですか、なんかこう作ったんですけども、一緒にそれをすることができました。これ本当に嬉しいことです。なかなか日本の場合はこの障害者の方々とご一緒に何かをするというのは本当にこう少ないですよね。こう学校の頃からこう分けられてしまう。外国はあまりそういうのがないって聞いております。障害があっても同じクラスでみんなと学んで遊ぶって聞いておりますけども、日本は、こう分けてやりますね。ですからもしかしたらこの一緒の間でその障害の方々と全く触れ合わないなんてこともあるかもしれませんね。そういう中で今日はそのマナの子どもたちとご一緒に、この礼拝を捧げることができたということは本当に感謝のことです。本当にもう小さい子は何歳ですかね、もう3歳4歳で、上は中学生ぐらいまででしたから、子どもメッセージを頼まれたときにどこにこう焦点を合わせてやったらいいのかなって非常にこう迷いました。子どもメッセージって難しいですよね。あまり長くやってもダメですから、ただ今日はイエス・キリストはどういう方であるかってその触りでいいから、覚えていっていただこうということでいろいろこう考えてやりましたけども、結構知ってるんですね。クリスマスは何の日でしょうって言ったらイエス・キリストの誕生日ですって、イエス・キリストは何この世に何しに来たんでしょうって言ったら、もうそういうことも一つ一つ子どもたちいろいろ答えてくださって非常にこうやりやすかったんですけども、これからのこの大人の礼拝は、質問はないですけれども、でもご一緒に、そういうことをねこう考えてもう一度考えていけたらななんていうふうに思います。このクリスマスシーズンになってきますと、なんか街の雰囲気も少しずつ明るくなってきます。クリスマスっていうとやっぱりこう光ですから、私たちの人生もこう本当にこう光に照らされて、 イエス様何しに来たんですかって子供たち聞いたら、なんだかみんなを喜ばすためとかなんとかって、そういう答えもありましたよね。ですから私たちの人生が本当にこう光に照らされて、暗闇の中ではなく本当にこう明るい人生を楽しく過ごせたい、いけたら本当にいいなって子供たちから教えられました。まあ年間通して、いろんなこう行事がありますけども、このクリスマスというのは一番こう賑やかになる行事ではないかなって、まあ、ある国によると、何ですかね、もっともっとこう、まあ、日本で言えばお正月とかね、そういう形で賑やかになる催し物もありますけれども、まあ、世界的に見るとやはりこのクリスマスっていうと、ある国ではもうこのクリスマスを祝日にしているっていう国もたくさんあります。まあ、ヨーロッパですとかアメリカなんか行きますともう祝日ですね。日本はまだあのクリスマスは祝日にはなりませんけれども、でも祝日にはならないですけども、クリスマスっていうと家族でお祝いをしたり、またなんか私たちの心も少しなんかこう明るくなってくるんじゃないかななんていうふうに思います。まあ、だからこの世界で一番こう祝われているこのクリスマスでありますけれども、一体誰を、ね、誰を祝うのか、何を祝うのか、その大切なことが何かこう忘れられているんじゃないかなっていうふうに思います。お祝いするときにはそこに必ず主人公っていうのがあります。例えばまあ結婚式での主人公っていったらやっぱりこう新郎新婦ですよね。結婚式が終わってその後みんなでこうお祝いをするときに、そこに主人公である新郎新婦がいなかったらどうなってしまうのかなって、それはただ単のなんか飲み会の集まりのようになってしまうんじゃないかなって思います。また誕生日会でも、この祝われる主人公がいるわけですけども、その主人公抜きで何かこう誕生日をしていると思うと、それもまた奇妙な感じがするなって思います。クリスマスで賑わうのはいいんですけれども、一体誰を祝っているのか、何を祝っているのか、それをね、しっかりとこう知っていただきたいなっていうのが、まあ、この教会のお願いでもあります。クリスマスの主人公は言うまでもなくイエス・キリストです。でも先ほど言いましたけども、多くの場合この主人公のいないクリスマスが世では行われております。日本もそうであります。イエス・キリストが生まれた日であるということは多分多くの方が知っているとは思うんですけれども、でもそのイエス様と自分との関係を見たときに、私はそんなの全然関係ないって、そう思っている方がたくさんいらっしゃるわけです。ですからクリスマスの意味って例えば言われても、これなかなかこうピンとこないわけですね。まあ、今日はクリスマスの意味についてこれから聖書から御言葉をいただきながら皆さんとご一緒にこう考えていきたいと思います。この中にはクリスチャンでない方、またクリスチャンの方もいますけれども、まあおそらくクリスチャンの方はもうクリスマスっていうと、あ、そんなものはよく知ってるよと、分かってるよと、毎年やってるんだからって、だいたいそう言うと思うんですけれども、でもなんか知ってる割にはこのクリスマスの本当の意味を知ってる割にはなんか感動が少ないんじゃないかなって思います、ね、今日のタイトルは人となられた神、神が人となって来てくださった、もうこれだけでもすごいことですよね。すごいことだから本当のこの意味を考えると私たちは本当にこう感動するものでありますけれども、まあ、感動の少なくなったクリスチャンを含めて今日はご一緒にこのクリスマスについて考えていきたいと思います。2つあります。まず1つはこのキリストの誕生は神の約束の出来事であるということです。で、2つ目にもうなぜ神が人となってこの世に来たのか。聖書には旧約聖書とこの新約聖書っていうのが、まあ、この一冊のこの聖書なんですけども二つに分かれています。前半の方に旧約聖書があって後半の方が新約聖書が出てくるわけですけれども、これは、どこで分かれているかというとイエス・キリストの誕生から分かれているんです。 イエス・キリストの前は、これはキリスト以前ですね、以前はこの旧約聖書で、イエス・キリストが生まれた後が新約聖書ってなってます。でこの旧約聖書、最初の旧約聖書の方には、神がやがてこの世に救い主を送るということが語られています。これはイザヤ書でもエレミア書でも、またミカ書、ゼカリア書、詩編にもそのようなことが書かれております。その旧約の神の約束がイエス・キリストの生涯においてすべて実現したということを証明しているのがこの新約聖書であります。ですからキリストの誕生はたまたま起こったわけではなく、それはもちろん偶然に起こったわけでもなく、神の約束の出来事として起こったわけです。さて、じゃあ神がこの人となってこの世に来られた、何しに来たのかということですよね。この天地万物を作られた神が私たちと同じこの世界に来られた。神がマリアという一人の女性の胎に宿って、そして本当にこう赤ちゃんとして生まれてきたわけです。私たちと全く同じ人間の姿をとってこの世に来られたわけです。今日の聖書の11節にこうあります。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。メシアというのは救い主という意味です。今日ダビデの町で救い主がお生まれになった、これも旧約で予言されていることです。救い主はダビデのこの末裔から生まれるんだ、ダビデの生まれたところで救い主が生まれてくる、これも旧約で予言されていることなんです。ですからそれがこのイエス・キリストによって一つ一つ成就していくわけです。この人となられた神、実は明日のクリスマス礼拝でも同じタイトルであります。同じことを語るわけではありません。神様がこの世に来られた理由ってたくさんあるんですね。ですから今日半分、明日半分語りますので、今日だけだとちょっと消化不良になってしまうので、明日も出ていただいて、あ、そうなのかっていうふうにこう理解していただければ一番いいかなって思います。まあこの神が人となって来られた、まずその一つの理由として、まあ、神様というのは目に見えないお方です。神が人の形をとってこの世に来られたというのは、神がいかなるお方であるかということをこの人の形をとってこう示そうとされたわけです。イエスの弟子であるフィリポというのがイエス様にこう尋ねました。主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。まあ、イエス様に神を示してください、そしたら満足できます。するとイエス様はこう尋ねました、こう言いました。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。私を見た者は父を見たんだ。私と神は一緒だということです。イエス様の思い、考え、語られる言葉、行い、それはすべて神の思いであり、神の考えであり、神と私は一つである。神がこの世に人となって来られた。こんな話があります。小さな家に一人で暮らしていたこの農夫の老人がいました。彼の家の隣にはこの納屋が一軒こう建てられていたわけですけれども、ある寒い日の夜、鳥が数羽この吹雪の中、もう雨風を本当にしのいでこの老人の家のこの窓辺にこう泊まっているわけです。何羽か一緒になって、もう寒い中こう、まあ、寒いって言ったかどうか分かりませんけども、もう凍えながらその吹雪を耐えてるんですね。 老人は哀れに思って外に出て、その納屋の戸を開けて、その鳥たちにこう言うんです。早くこの納屋に入れって、ここはあったかい、そんなとこにいたら凍え死んでしまうから早く入れって、まあこの手振り、そして声をかけて、早くこっちに入れ、早くこっちに入れって叫ぶわけです。しかし、まあ当たり前ですけども、鳥にはこの老人の意図が全く分かんないんですね。なんか手は振って声は出してるけど、何言ってるか分からない。その時にこの老人は、もし自分が鳥になれたら、まあ鳥語っていうんですかね、鳥の言葉で話し、鳥をこの納屋に導いて鳥の命を救うことができるのにって思ったそうです。で、その時にこの老人はイエス様がなぜこの地上に来られたのかが理解できたっていう、そういうこの話、これも実話ですけども、ね、そういうことがあったそうです。まあ老人はもちろん鳥にはなれません。でも神は人になることってできるんです。聖書に神は何でもおできになる方だってあります。神が人となってこの世に来られ、私たちと同じ空気を吸い、同じ景色を見て、同じ喜び苦しみも共に、神が私たちと共にそのこの世の人生を味わってくださったんですね。まあ、まだまだ理由はあるんですけども、じゃあイエス様がこの世に来られた究極の目的って何でしょう。究極の目的、それは罪の裁きから私たちを救うためです。私たちは、まあ、教会に来ると罪人ですってこういう言葉を嫌でも聞くんですね。私たちは本当に罪人なんです。でも罪人だとは思ってないんです。もう罪の中にどっぷり使っていて、それがもう罪だとすら分かっていない。あなた罪の中にどっぷり使ってますよって言われても、もう慣れに慣れちゃって、ああいい湯だなみたいな感じで、うん、その罪の世界が大好きになって麻痺してしまってる。神はその罪人をその罪から救うためにこの世に来られた。そして人の言葉で救いの道を語り、言葉と行動で神の愛を示されたんです。救いも許しも、これは愛の行為です。そしてイエス様はこの地上の最後に十字架に付かれました。それは全ての人の罪の身代わりとなるためです。イエス様の人の一つ一つの行動が神の愛を示しているんです。命を捨てるほどに私たちを愛している。皆さん、ジョン・キューっていう映画見たことありますか。ジョン・キュー最後の決断って、人作りにこういう、ちょっと見たことある人いますか。ちょっとここから見えないんですけど、誰も見てない、じゃあ間違えても大丈夫かな大変素晴らしい映画なんですけども、デンゼル・ワシントンが主演している映画で、今から20年前の映画であります。まあ、このデンゼル・ワシントンって言いますと、まあ、知ってる方多いと思うんですけども、もうクリスチャンの方で、敬虔なクリスチャンの方です。お父さんが、牧師ですね。2つの教会を牧会されていた。でも、まあ、彼は、まあ、黒人ということでいろいろ差別を受けたようでありますけれども、でもそういう中で非常にこの彼の映画を見ると、至る所でこの聖書的メッセージがたくさんあるんですね。このジョン・キューも本当にこう考えさせられる映画なんですけども、この映画は父の子に対する愛の話なんです。で、これは実話なんですね。 アメリカの医療制度に疑問を投げかけるものでもありましたけれども、このジョンっていう人のですね息子が9歳ぐらいかな、1人いるんですけども、野球の試合の途中で倒れてしまうんですね。ヒットを打って一塁から二塁へ走っていく途中でバタンと倒れてしまって息をしてない。それですぐにこの病院に運ぶわけです。そして処置をしてもらって、検査をしたところ、心臓病っていうのが分かりました。心臓が非常にこうもう腫れ上がっていて、もう手術ができない、治らない、治せない、助かる道は移植しかないって言われたんです。でもその移植するには多大な費用がかかるわけです。病院で手続きをしながら、まずその移植者リストに名前が載らなきゃダメなんですね。でその前にやっぱりこうアメリカですから、ちゃんとこの医療の問題が非常にこう厳しくてですね、彼はお金がいくらかかっても大丈夫だと、それは自分は会社で保険入ってるから大丈夫だって。でも調べてみると、どうもその保険は使えないと。で彼は数日前に、会社を正社員からこうパートに変えられていたんですね。それは会社の事情によって、悪いけどパートの方に変わってくれって。で彼は、会社の、事情ならしょうがないでしょう、でもまたすぐに、正社に戻してねみたいな。でたまたまそのこのパートの時の保険なんで適用外になってしまうんです。で彼は会社に行ってすぐに戻してくれって言うんですけども、会社はそれはできないって、そのやり取りも大変こう切羽詰まったやり取りの中で、なんかこうジョンの気持ちにすごくなってしまうんですけれども、それでどうしてもその手術をしなければ助からない、どのくらい持ちますかって言ったら、数ヶ月、もしかしたら数週間かもしれない、もうかなりもう肥大して危険な状態だって。でここからお金集めをするわけです。始まりがですね、教会のところからスタートするんですね。教会で賛美歌を歌ってるところから映画がスタートしていくんですけども、教会の仲間が本当に力を貸して乾杯をしてくれたり、あと家にあるものを全部、もうタンスからテレビから全部売り払うわけです。それでも全然足りないんですね。で息子の治療費も払えない。どうなったかっていうと、もう息子が退院させられると、もうこの病院に置いとけないと、お金もそんなに払えないということで、その奥さんがこのままだったらもう退院させられる、どうにかしてってジョンにもう訴えるんですね。でジョンがもう追い込まれて一生懸命やってるんですけども、どうにもならない中で最後の決断をするわけです。ですからこの映画のタイトルがね、ジョン Q 最後の決断っていう。で彼何したかというと、もう本当にこう我慢に我慢ができなくなって、もうこれしかないという手段に打って出るわけですね。それは銃を持ってこの病院に立てこもるんです。でお医者さん、看護師、そして、その患者ですねを人質にするわけです。その時もう彼は完全なもう凶悪犯、いろんなこうテレビ局が来て、いろいろこう周りにインタビューして、もう彼はもう人質を取ってもう銃を突きつけて、無理難題を言ってるみたいな形でですね、すごくこう凶悪犯というレッテルを貼られるんですけども、でもその立てこもっていく中で、もう彼の人柄というか、彼がその子供を思う気持ちにだんだんみんながこう同情していくんですね。でたまたまもう最後に、この子供と話したい、でもう子供ももう本当にもう もう本当数時間しか持たないんだろうぐらいな、もう声しか出ないわけですね。でその会話をあるテレビ局が、なんかこう傍受してるわけじゃないんですけども、それをこう全国に流すわけですね、そのやり取りを。そうするともうそれを聞いていた多くの人たちがもう同情して、まあ、なんとかしたいけども、でもやってることはいけないことだということで、でも実はですね、彼がこう拳銃を持って立てこもったんですけども、その銃の中には弾が入ってないんですね。もう初めから彼は誰も傷つけるつもりはなく、ただこのやり取りの中で自分の息子をそのドナーので、ドナーじゃなくてそのリストに入れてくれと、それをずっとこう願うわけです。で彼は特殊な、息子は特殊な血液型なんです。ですからこの一番こう何番目か分かりませんけど、7番8番に名前が載ったとしても、彼に適合する血液型っていうのはそんなにいないから、順番回ってこないんですね。でお父さんが考えたのは、お父さんは息子と同じ血液型なんです。で自分が死ぬと、自分が死んでその心臓を移植してくれと、こういうふうに最後になっていくんですね。で結末は言いません。これは皆さん、ここまで聞いたらちょっと見たくなるなっていう人がいたら見てください、ね、でも彼は本当に最後こう自分のこう頭に銃を突きつけて、でその時に外科医の先生たちもいるわけですね。で私が死んでこれを移植してくれって言ってもみんなできないって言うんです。それ倫理的にできないと。 でもある先生が、じゃあ私がやりましょうって。でもそれをやったら先生あなた意思を剥奪されますよって言うんですけども、そのお父さんの 子に対するその思いに打たれて、私はやりますって。まあ結局は、助かるんですけどね、助かるんですけどもまあ言っちゃったんですけどね。でも死んだったらちょっとね大変ですよね。ここまで言って死んだんですなったら、でも、まあ、何が言いたかったと、そのお父さんがこう思うっていう、もう何としてもこの子供を救うんだって、もう自分の命を投げてもこの子供を救うんだって、ここにこの聖書のメッセージ性と似てるなっていうところがねあるんですね。神がこの世に来られた、それは私たち一人一人をもう救おうとしたんです。自分の命を捨てて、ジョンさんは大丈夫でした。でもイエスは自ら自分の命を捨てて、全ての人を救おうと、自分の命と引き換えに、それはそれだけ私たちを愛されたということなんです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を持つためである。神様から見たら、罪の中で死に向かって歩んでいる私たちを放っておけなかったんです。神は旧約なんかを見ますと、あらゆる方法で人間を救おうとして試すんです。預言者を使わせ、そうすると人は何したか、その預言者を殺していくわけです。道徳的なことを与えてもそれも守れない、もう最後の最後この手段しかない、こうでなければ人は救えないんだっていう方法が、神が自らこの世に来て人々の代わりにこの命を捨てて、その命と引き換えにその罪を許そう、この罪の責任って、この罪の許しも愛です。まあ、ある意味こんなクレイジー的な方法で私たちを救おうとされた、すごいですね。神は本当に、神様のなされることってすごい、こういう方法を取るのかって。まあクリスマスのメッセージっていうと、そんなにこう何箇所あるわけではないんですけども、まあその中でこの、まあ、家畜小屋に生まれた、救い主が家畜小屋に生まれた、ね、こんな方法を誰が考えるのかって、ね、 神が生まれるんだったらお城ですよ、普通考えたら。でもそんな私たちのこの人間の考えとは全く違う。あえて神はへりくだって、その家畜小屋に生まれ、暗くて、今日子どもたち聞いたんですね、家畜小屋何をイメージしますか、臭い、汚いって。そうです、その臭い、汚い、暗い、寂しい、誰もそんなところ行かないって。そこに神が来てくださった。このクリスマスのメッセージ、一番先聞いたのは羊飼いたちでした。みんなから蔑まされて、あいつらはどうしようもない人たちだ、本人たちもそう思っていました。だから彼らは罪人だって、あんな奴らと付き合うなって、そういう人のところにまず神は来て、この福音の恵みを伝えられたんです。これがイエス・キリストがこの世に来られた究極の目的です。私たちの罪のためにこの世に来られ、そして私たちの罪を救うためにその命を捨ててくださった、この驚くべき恵みの中に私たちは今生かされているわけです。ですから早くね、あの罪の中でいい湯だなって使ってないで、神に清められ、許され、そして、ね、永遠の命を与えるっていう約束をしてくださいました。神の約束は全て成就してます。何一つ間違ったことはありません。ぜひこの神の恵みに私たちも一日も早く預かって、こんなに自分は愛されているんだっていう、そういう生き方をしましょう。愛されてる生き方ってすごい生き方ですよ。だって多くの人が愛されたいっていうふうに思って生きてるわけですから、愛されるために頑張って、認められるために頑張って、もう頑張って頑張って、この世の中でみんな頑張ってるんですよ。認められたい、愛されたい、こうされたいって、でもイエス・キリストが命を捨てても私たちを愛されて、そして今も私たちを必要としてくださってる。これがクリスマスのメッセージです。どうぞそのことを今日覚えて、また明日第2弾ありますので、キリストが来てくださった目的をまた明日一緒に聞いていきましょう。お祈りいたします。しばし祈りの時を持ちますので、それぞれ一緒に祈りを捧げていきましょう。天の父なる神様、今日のこのキャンドル礼拝に私たち一人一人を集めてくださり、このクリスマスのメッセージをいただけたことを心から感謝いたします。こんなにも神に愛されている私たちではありますけれども、あなたに背を向け、あなたを無視して今日まで生きてまいりました。主よ、どうかあなたの御前で今一人一人が悔い改め、あなたに立ち返ってこの世の新しい人生を歩んでいくことができますように、あなたの愛の中で力強く生きていくことができますように、もう愛されたい、認められたいという、そういう生き方から解放され、もう愛されているんだ、認められているんだという中で本当の自分を取り戻して生きていくことができますように。弱い私たちではありますけれども、 あなたが私たちと共にいてくださるというその約束に、私たちはそれを信じて、またこれからの人生歩んでいくことができますように。今日ここに集っておられるお一人お一人の人生を、あなたが豊かに祝福してください。オンラインで参加されている方、また今日諸事情によって参加できない方々もいらっしゃいますけれども、お一人お一人の上にあなたの恵みが豊かに同等に注がれますようにお願いいたします。この祈りを皆さんの祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。